こんにちは。Good afternoon, everyone. 今日はカナダの感謝祭ということで、皆さんと共に今日教会でお祝いできますことを心から感謝をしたいと思いますね。So today is a Thanksgiving weekend, and we usually celebrate this day at church a Sunday before the Thanksgiving day. And first of all, we would like to give thank you all, and also give thanks to God that we can celebrate today together.
一言感謝のお祈りを持って、今日の御言葉を始めたいと思います。
I'd like to begin with thanks to God in a prayer.
Let us pray. お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もあなたの豊かな恵みの中で、この礼拝の時を持つことができますことを心より感謝いたします。主よ、どうぞ今日私たちが特に感謝する心に目を向けることができますように。主よ、あなたが私たちに与えてくださった多くの感謝、その一つ一つに目を向け、心を止めて、そして感謝をし、あなたの皆を賛美することができますように。どうぞ私たちを助け導いてください。また今日は初めて来られた方も何名かいらっしゃると思います。神様、どうぞ今日教会に来られたお一人お一人を豊かに祝福してくださいますように。あなたの恵みで満たしてくださいますように心よりお願いいたします。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねして、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ごめんなさい。そういうわけで今日は感謝祭、 Thanksgiving Weekend ということで、感謝について、感謝の心について聖書の御言葉を読んで、分かち合ってまいりたいと思うんですね。 Since today is Thanksgiving Weekend, we'd like to focus on thanks. And I'd like to share something about thanks.From the Bible today. 子供たちにも先ほどお話ししましたけれども、ありがとうという言葉はすごくいい言葉ですよね。美しい言葉ですよね。ありがとうって言いながら喧嘩始める人っていません。ありがとうって言ったら、言った方も言われた方も幸せになると思うんです。
As I have already talked among the children already, the word thank youIt's such a beautiful word that makes everyone happy, most people happy. Nobody started fighting with saying thank you, right? So this is a wonderful word. But at the same time, the word thank you is the most difficult word to say.
ありがとうという言葉は本当に素晴らしい言葉だと思うんですね。言う方も言われた方も幸せにしてくれる。でも同時にですね、ありがとうという言葉、心からありがとうということはそんなに簡単ではないと思うんです。
I think the thanks, thankfulness is very similar to like or love.
ありがとうという気持ちっていうのはですね、何かを好きとか嫌いっていうのと少し似てると思うんですね。
For example, there is someone who doesn't like natto.
Natto って皆さん知ってます?
Does anyone who doesn't know natto? Have you ever tried?
Natto. Natto 好きな方いますか?
Who likes natto?
Or who hates natto then? Natto 大嫌いな方ね。
We have few. We have few natto hater here. But just like that, we cannot makethe person who doesn't like natto to like natto, right?
納豆が嫌いな人を無理やり納豆を好きにするってことは私たちできない。
I think the word thank you is the same. If you're not thankful from your heart, no one can make you or force you to be thankful. So it is very difficult to be thankful all the time.
ね、納豆嫌いな人に
無理やり好きにさせるということができないように、心から感謝したいと思っていない人に感謝しなさいと言ってもそれは無理な話だと思うんですよね。難しいと思うんです。でも今日の聖書の箇所はですね、まあ、最初の方はちょっとスキップしますけれども、全てのことについて感謝しなさいとこう私たちに勧めているんですね。 But let us read today's Bible verse. It said, Give thanks in everything. Not something you like, but everything. This is very hard. 全てのことについて。 How can we give thanks to excuse me, in everything?どうやったら私たちは全てのことについて感謝できるんでしょうか。Sorry. 今日はですね、この感謝の心について、この感謝というものをですね、まず3つのグループカテゴリーに分けてみたいと思うんです。 So today, first of all, I would like to divide this, the thanks into three categories.Three groups. 3つのグループに今から分けます。The first one, first group, first category is the thanks in some special occasion. 最初の感謝、私たちが持つ感謝のグループ、それは特別な時に持つ感謝です。別の言葉で言い換えるならば、自然に心に湧き上がる感謝です。I think we can say this thanks in other word. The thanks that comes naturally, comes into your heart naturally. For example, like if somebody gives you a gift. 例えば誰かがギフトを、プレゼントをくれたとき、we will be thankful. Or if someone help you when you need it. 助けが必要なときに誰かが助けてくれたら、私たちは感謝します。ありがとうと思いますね。Then we will feel like to be thankful to that person who helped us. And this kind of thankfulness comes naturally. 自然にこういう種類の感謝というのは私たち心に湧き起こってきますね。こういう感謝がないっていう人はちょっと問題ありますね。何かをいただいたり助けてもらっている時に助けてもらってもあまり嬉しくないっていう人はそういないと思う。自然に湧き起こってくる感謝ですね。 And second group 二つ目です。 Second category is the thanks we have in daily life. And in other word、we can say this kind of thanks is the thanks we are not aware in daily life. What we miss often in daily life.2番目の感謝というのは普段の当たり前の中にある感謝だと思います。まあ、この感謝については私たち普段あまり感謝しないんですね。そのことを忘れてしまっていたり見逃していたりして、本当は感謝すべきことなんですが、それを忘れてしまって For example, like health, food, bedhouse, place where you can sleep, or family even. 例えば健康とかですね、食べ物とか寝るところがあるとか、あるいは家族や友達がいるとか、 These are all things that we should be thankful, but we are not thankful every day. 私たちは本当は感謝すべきなんですけど、大体私たち普段の生活の中では忘れて感謝してないことが多いと思うんですね。 But we can still give thanks to these things. And the most people realize this when they lose it. なくした時に私たちは思いますね。例えば家がなくなった、仕事がなくなった、健康がなくなったという時に、健康であること、仕事があること、家族がいることがどれほど感謝なことかっていうのを私たち気づきますね。But even before losing it, we can be thankful. Just think about, just focus on it. でもそれを失わなくても、私たちはそのことについて考えたり、思いを巡らしたり、あるいは誰かから言われたり、本を読んだりしてですね、 感謝を覚えるということができると思うんです。 This is the second thanks that we can have if we intentionally give thanks. And this is the last one. Last thanksgiving that we can have, which is the thanks in tribulation.
三つ目のカテゴリー、三つ目のグループ、それは苦しみの中で、困難の中で持つことができる。困難の中でも、言い換えるならば、困難の中でも消えることがない、なくなってしまうことがない感謝。
The thanks in the tribulation. In other words, the thanksgiving which never fail, which will never perish, even in the tribulation.
苦しみの中でも消えない感謝というのがあると思います。
And we often call this hope.
私たちはこの感謝のことを希望という言葉を持って表すことがあると思うんですね。Hope.
ビクトール・フランクというですね、方が書いた有名な本があります。夜と霧というですね、本があるんですね。There is a famous book called Man's Search for Meaning, written by Viktor Frankl. I'm not sure my pronunciation is right. Viktor Frankl, who was a psychologist and who was put in Auschwitz. Auschwitz in World War II. And since he was a psychologist, he was surveyed. He was looking at how people react in the tribulation, in the hard situation.
ビクトール・フランクという人がですね、夜と霧という有名な本を出しているんですけれども、この方は、アウシュビッツ、第二次世界大戦の時にアウシュビッツに入れられたんですね。そこで、彼は心理学者でしたから、そこにいる人たちがそういう状況に置かれたらどうなるかということを、こう研究ではないですけれども、自分もそこで大変な思いをしながら、暮らしながら観察をして、それを後に本に書いたんですね。
And in that book he wrote about this.
その本の中でこんなことを彼が書いていました。
In the year of 1944,
1944年のことです。
There was a rumor. By the Christmas day, everyone will be released and they can go home and celebrate Christmas with family.
1944年のクリスマスが近づく頃に一つの噂があった。それはクリスマスが来るまでにみんな解放されて家に帰ることができるというですね、そういう噂というか、そういう話がその囚人たちの間で広まったんですね。
And the Christmas day came, but it didn't happen.
クリスマスの日が来ました。でも誰も解放されなかった。いつもの辛い日だった。
Then what happened next day?
で、次の日に何が起こったか。
Many people died.
多くの人がクリスマスの次の日に亡くなったんですね。
Many people died next day. Not because they were sick or they were burdenedhard work, not only because of that, but they lost hope.
次の日に多くの方が亡くなったその理由、それは病気になったとか、あるいは仕事が辛すぎてということではなくて、希望をなくしてしまった。この日に自分は解放される思ったけれども、解放されなかった、希望を失った時に多くの人がそこで命を失ってしまった。
But those who continued to have hope survived.
でも希望を持ち続けた人は生きたんですね。
And there is another person. He was pleased.
もう一人の人、神父さんですね。カトリックの神父さんがいました。
He was also put in a, I think he was put in Auschwitz also. And he was about to executed.
一人の神父さんが同じように収容所に入れられて
処刑をされるということになったんですね。 It's called hunger execution. They put people in a prison in a dark the basement and they just lock up and they don't give them the food or water or anything.
餓死刑というものだったんですね。地下牢に入れて光も届かない地下牢に入れて水も与えない、飲み物、食べ物も与えない。
And just wait for them to die. Just wait for them to become crazy and lose mind and they usually die.
その刑というのは最も苦しみを与える刑だと言われてました。銃殺刑の方がよほど楽だ。何日も何日も苦しんで幻覚を見て気が狂って、そしてもう臭いですよね、そこはもちろん。そういう中で死んでいく。
That was the most, most terrible way to kill people. Killed by gun is much easier. But they have to suffer days. And most people get crazy because that's too hard for them. But the room where a priest was put in.
しかしですね、その神父さんが入れられた部屋からは賛美が聞こえてきた。
From the room where priest was, they could hear the hymn, the singing and prayer. And there is witness saying that it was like church. It's supposed to be hell. It's supposed to be like hell.
本来だったら地獄のような場所であるはずなのに、そこがまるで教会のように賛美と祈りの声が聞こえてきた。
Or even like heaven.
もしくは天国のような、そこは世界になった。
And everyone was smiling and happy.
でそこにいた、一緒に入っていた人たちはみんな笑顔で賛美を歌って心が穏やかだった。
Oh, they had a peace in that prison. And this priest survivedFor two weeks.
でこの神父さんはですね、2週間生きたんですね。
It's amazing. And at last, they have to shot poison to him to put him dead.
最後は薬物を注射して殺さなければならなかった。
But this priest said, smile, and he said, I will forgive you to the person who shot him the poison.
自分に毒物を注射する人に笑いかけて、私はあなたの許しを祈りますよと言って穏やかに亡くなっていった。そうですね。
Why? Because he had a hope. He never lose hope.
それは彼が希望を持っていたからだと思うんです。一箇所聖書を開きたいと思います。出るでしょうか。ローマ人への手紙の5章1節から5節ですね。もし聖書のある方は開いていただいて、ここに出るかな。
Do you have a word in PowerPoint?
No? OK. ちょっとここには出ないそうなので、私が今聖書をお読みしますので、聖書を持ってない方は聞いてくだされば結構です。
I will read the verse from Romans chapter 5.Verse 1 to 5. So if you don't have a Bible or if you cannot open the page, I will read it. So just please listen to it.
今からお読みします。
Romans chapter 5 from verse 1 to verse 5. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.Through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out.In our hearts by the Holy Spirit who was given to us. I will read in Japanese now. 日本語でお読みしますね。ローマ人への手紙の5章の1節から5節の言葉です。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。 I just want to read one more verse from the First Corinthians chapter 13, verse 13. This is a famous word. ありがとう。続けてもう一箇所聖書を読みたいと思うんです。第一コリントの、13章の13節、有名な御言葉ですね。結婚式で よく、読まれるところでもありますけれども、第一コリントの13章の13節を、もし、開くことができましたら、一緒に開いていただいて、目を留めていただきたいと思います。Sorry. So 1 Corinthians chapter 13 and verse 13, the last verse in chapter 3. And now abide faith, hope, love. These three, but the greatest of these is love. 日本語で読みます。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。こういう御言葉があるんですね。この3つの中で語られている中で一番優れたものは愛であるとありますが、この愛というのは私たちが持っている愛のことでは実はないんです。 We just readNow abide faith, hope, love, and greatest is love. But this love is not love that we have or I have. This love is God's love. The love comes from God. The Bible said, Jesus, a Son of God, came on earth.To die on the cross, to forgive our sin. And through this, God revealed His love to us. He died on the cross even before we believed in Him, even before we confess our sin.He died on the cross. And this is God's love. 聖書にはイエス・キリストが、神の子であるイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれるためにこの地上に来てくださった。それは私たちが彼を信じたから来てくれたわけではない。私たちが罪を告白して悔い改めたから来たわけでもない。そのずっと前から神は一人をイエス・キリストを使わし、私たちの罪の身代わりとしてくださった。ここに神の愛が私たちに表されたのです。聖書の中に書かれているところがあるんですね。 And because of this love revealed by Jesus Christ, we can trust Him.We can trust God. We can have faith. この愛があるからこそ、この神様がイエス様の十字架を通して私たちに示してくださったこの許しの愛があるからこそ、私たちは神様を信頼することができる、信じることができる。 And this faith brings hope in our life that never fail.
そしてこの信仰、彼を信じる信仰、the hope, the faith, believing the promise,
この約束を信じる信仰が私たちの人生に希望を与えてくれる。そしてこの希望は決して失われることがない、失望に終わることがないと今さっき読みましたね、パウロは言っております。
Why? Why this hope never failed?
どうしてこの希望だけが失望に終わらないんでしょうか。
The Bible said, Because Jesus resurrected from the death.
なぜならばイエス・キリストがよみがえられたからだ。これがよみがえられなかったら私たちは希望を持つことができません。
あなたの罪のために死にました。私を信じればあなたは罪が許されます、永遠の命です、天国に行けますと言われただけだったら、それが本当か嘘かと私たちは分かりません。
If Jesus said, If you believe in me, your sin will be forgiven and you can go to heaven, but heIf he didn't resurrect it, how we can believe in him? Or he said good things, but we are not sure if that's true or not. Or we can trust him because he resurrected.
でも私たちは彼を信じることができます。それは彼がよみがえられたから。
And because he resurrected, his disciples who ran away,When he was executed, now they had courage and they never afraid of being executed or,
ごめんなさい、迫害って何と言いましたっけ persecuted. イエス様の弟子たちのことを思い出すと、非常に彼ら臆病でしたね。イエス様が十字架につけられた時、みんな逃げたんです。そばに残ったのは女の人たちだけ。いざとなったら度胸があるのは女性ですね、やっぱりね。男はみんな逃げちゃった、ね、英語では言わないけれど
But でもイエス様がよみがえられた後、彼ら変わりましたね。イエス様がよみがえられた後、彼らは迫害を恐れる、恐れず、まして命を失うことも恐れずに福音を述べ伝えてきました。
Who can die or who can use their life for something not sure or something might be lie?
一体どこの誰が本当か嘘かわからないようなことに、あるいは、嘘かもしれないことに命をかけていくでしょうか。命をかけてそれを伝えるでしょうか。
Indeed, they met the Jesus who resurrected from the death. That's why, that's how they spread the gospel. And that's how church grew. And here we are in 2014.
確かに彼らはよみがえられたイエス様を見た、イエス様に出会った、そして彼らの伝道を通して教会が生まれ、教会が成長し、そして今2014年、今私たちのここにつながっているんですね。
We often try to change someone, othersBut try to change the situation. We think if we could improve this situation, or if that person was nicer, or if we even change myself, then we can be happy, or we can be thankful. Otherwise, we are not able to be thankful if these situations does not change. But that's not true. The only wayWe can have faith in everything is to know God, to know who created you, to know who can save you and who love you the most. お祈りいたしましょう。あ、今日本語で僕言ってませんね、今のところ。 I forgot to speak in Japanese, sorry.
私たちよくですね、感謝できない、感謝できないということは大体ちょっと腹が立ってる時ですね、嫌なことがある時です。そういう時私たちは感謝しなさいって言ってもできない。じゃあどうやったら感謝できるの。いや、この今ある悪いシチュエーションが良くなったら感謝できます。あの人がもうちょっと自分にナイスになってくれたら感謝できる。あるいは自分が変わった、自分を変えたら自分はもっと感謝できるんじゃないかって。周りを変えたり自分を変えたりすることによって私たちは幸せになろうとする、感謝の心を持てる人生になろうとする。でもそれは違うと思うんです。唯一私たちが心から感謝を持つ人生を歩むことができる、心から希望を持って喜びを持って歩むことができる、その道は神様を知るということだと思うんです。私たちを作られた、この世界を作られた神様を知るということ、そして私たちを愛し私たちを救うことができる、この神様を知るということではないでしょうか。
お祈りいたします。愛する天の父なる神様、どんな時にも感謝を持つということはなんと難しいことでしょうか。
三浦綾子さんおっしゃいました。私たちは9つの感謝があって一つの不満があるときに、9つの感謝を口にせず、そのたった一つの不満ばかりを口に出して言う。私たちは本当にそのような愚かなものであります。感謝の心を忘れて、不満ばかりを表に出すような、そのようなことがあります。どうぞ私たちを主よ、お許しください。そして私たちが感謝すべきことが、私たちの周りには溢れているということ、たとえ私たちが今苦しみ困難の中、そして死という絶望と思える中にあっても、そこにはまだ私たちには感謝できることがあるということ、あなたはそれを与えてくださったということ、私たちが知ることができますように、また思い出すことができますように、また忘れることがありませんように、どうぞ私たちの人生をこの感謝の心で満たしてください。愛する主イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。